テムラスターです。
松本久隆です。
さて、新年に、2回目、今回は第、全体では第19回、ね、行ってみたいと思います、まず前回は、新年一発目でしたけど、これの収録の後にですね、能登での地震であったり、まあ、他にもいろいろこう事件がありましたね。
そうですね、激動の幕開けを迎えたわけなんですけども、
まず被災された方、そういった事件、事故などで、に遭われた方におまずはお見舞い申し上げます。
そうですね、
自分たちが、これからどういうふうに行動していくかみたいなことはですね、今回のことに限らず、ずっとこう考えて、来て、考えていかなければなと思ってますが。
そうですね、
そんな中で、この、クライウルフもですね、昨年から始めまして、こう日々の毎週アップしてますけどライフスタイルに、の中に入れてくださってる方々がお便りなどもくださってますので、ちょっとそちらなど読みつつ、今回も行ってみたいなと思います、
はい
はい。ではジングル明け、お便り読んでみたいと思います。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ、では、お便り読んでいきたいと思います。まずアリキックの回、アリさんがゲストの回で、いつものさゆきゆりさん、アリキックさんゲスト嬉しすぎます。最高の年末をありがとうございます。タッグマッチの話楽しく聞いてました。ラッパーの皆さんは他の音楽ジャンルと比べてすごく頻繁にコラボされている印象があるので、そんな側面が大好きです。そうですよね、なんか最初結構ヒップホップをこう聞き始めた時に、ヒップホップだけでもなかったのかな、もうフィーチャリングっていう、
でもヒップホップに多い気がしますね。
めっちゃ参加するなっていう
まあ、ああいうポッセカットみたいなのもあったりとかね、いろんなラッパーが参加してとかもあったりとかで、もしかしたら割とヒップホップ特有とか個性なのかもわかんないですね。
なんかこのヒップホップのその当時新鮮さ、出会った頃の新鮮さは、いくつかいろいろありましたけども、その中の確かに一つでもありましたね。すごい参加し合うなみたいな。参加
する。まあ、あとだからジャズが、そういう側面もあるかもわかんないよね。このゲストプレイヤーみたいなのが来たりとか。
はいはいはいはい。
リーダーが一人決まってるけど、
割
とスター級の人が参加して、このソロをやってもらうみたいなは、ジャズにはちょっとあったかなと思うんですけど、
なんかマイクリレー的な感じも似てますしね。
そうですね、ソロを回していくっていうのは、そうですね、一緒の感じがしますね。そう
で、ちなみにですね、2月にそのアルバムの、表題曲となる、シングルを、リリースしたいなというふうに思ってるんですけど、そちらも、ラッパーではないんですけども、ラップではないんですけども、ちょっとコラボレーションという形で、作りましたので、そちらも、おいおい、時期が来ましたら、公表したいと思います。タイキリさん、いつもありがとうございます。続きまして、こちらは、新年の一発目でくださいました。こちらもいつもありがとうございます。クジラマンさんです。今年も楽しんで聞かせていただきます。アルバムもその先もとても楽しみです。今年も頑張れ俺、私も使わせてもらいます。ということ。
頑張れ俺と思っていきましょう。
まあ、その頑張れる人、頑張ろうかなと思った方が活力が湧く人はどんどん頑張った方がいいですよね。
そうですね、自分で決めたらいいと思いますよ。人に言われて、頑張れって言われるよりは自分で頑張ろうと思うことの方が大事でしょ
う。僕がね、前回ね、久高くんがこう頑張れって言われて、で僕がもごもごして、はいみたいな感じでと思うんですけど、あれってね、僕 まあ今活力はこう、まあ、全然あるわけなんですよね、
うん、
ただね頑張るということにちょっと、うん、なんていうんですか慎重になっている理由が、
うん、
僕結構頑張っちゃう方なんですよ。
あ
でそれで、うん、肩に力入りがちなんですよね。もう
あなるほどなるほど。
20代とか特に
あ
ご存知の通り、
はいはいはい、
なのでその頑張れちゃうから、
うん、
リラックいやいやいやもう頑張っちゃったらもう20代と、うん、やってきたことと同じだし、うん、せっかく肩の力抜けたから、
うん
頑張らずに行ってみようと。だな、
うん、
程よくもちろん頑張りますよっていう、う
ん、まあじゃあ、じゃあ言い直します言い直します、肩の力抜いて頑張れ
はい
ことで
そうっすね、
うん、
確かに確かに、
ね、
なのでねまあちょっとやっぱりねこの人生の中で少し肩の力抜いても休んだりとか僕もね実際お休みしてた期間もあったり、それぞれだと思うので、まあ、頑張れる人は頑張って、
うん入るときは入ったらいいし、うん、抜くときは抜いたらいいしで、
そうですよね、
うん、でもなんとなく頑張りましょうでいいと思います、
うん、そうですね、
うん
クジラガさんいつもありがとうございます、
うん、
ということで、うん、この年末年始僕はですね、うん毎年ね結構仕事では、
うん
決算は3月なんですよね、
うん、
ですけどで、となるとその12月から1月のその第3クォーターから4クォーターのこの間の休みって意外となんかこう仕事がまたぐ仕事っていうのは結構あってですね今まで、
うん、
あんまり心ゆっくり休めないかったんですよ。
お
でそれが今年たまたまなんですけど、
うん
ちょっとそのまとまった仕事が12月で1回こう着地して
ほうほうほう
でまた1月新たにっていう感じだったので、
うん、
なんか宿題とかそういうの抱えないで
ほうほう
ほうでも連休がたまたま昨年とかに比べてうまいことこう有給使いながら、うん、結構長めの休みが取れたんですよね。
おいいじゃないですか。
そうなんですよ。だから、うん、久しぶりだなこんな年末年始っていう感じだったんです、
うん、ちょっとゆっくりできたわけね。
そこを、うん、まあだからまあ頑張っちゃうわけですよね
頑張った
目いっぱい新曲のリリック楽器に費やしまして、
うん、はいはいはい。
でまあ本当に残すところもあと1曲2曲のところなんですよ。まあもう先に皆さんにこう言っておきますと もちろん今までの揮発曲も入っての感じなんで、うん、その、うん、バリバリボリュームがってわけではないんですけど、
ね、そうですね。
そこは初めにちょっとハードルを下げてお伝えするんですが、うん、まあそれでも結構なんか自分的にはまた新たなチャレンジのこうねビートを設楽君がこう、うん、送ってくださったので、
うん
それをもう年末年始はもう毎日、うんまあ、何時間かを手をつけて、うんああでもないこうでもないというのをやってでようやく昨日久高君に、うん、何度かね今回はちょっと、何度か、うん、荒い状態で聞いていただいて、
うん、
というのはちょっと方向性が右行くのかな左行くのかなどっちがいいのかなってちょっと迷ったところが、うんあってでまあまあ、こっちの右側の方がいいんじゃないっていうことで、あ、じゃあこれで行ってみようということで書いて、
うん、
で、まあ、ある程度こう、まとまってきたので、
うんうん、
あとまあ2週間ぐらい手直ししたら、まあ、レコーディングしようかなというふうに思ってるわけですけど、
うん、
いやなかなかね、あれでしたね、頑張りましたね。
まあそうね、頑張ったね。
頑張った。
うん、頑張ったと思う。
結構や、僕的にもあんまり、そのやってないようなな
かったですよね
ビートだったので、
うんうん、
でやっぱりね、まあ、改めて奥が深いなというか、
うん、
そのなかなかその手癖じゃないところで、
うんうんうん
やる場合ですね、
うん、
結構そのすぐ出てくる引き出しなんて、
うん、
1,2 パターンしかないわけなんですよね、
うんうんうん、
だけどまあその 1,2 パターンだとやっぱり面白くない感じになってしまうので、
うん、
そのまああでもないこうでもないってい こう時間を結構まあ費やしてで僕は結構そのループを曲をずっとループさせながら、
う
書くタイプなんですけど、
うんうんうん、
まあ中にはね本当にもう曲聴いてバンって曲聴かずに作っちゃう人とかもいたりするじゃないですか、
うん、まあそれはいろいろいるでしょうね、うんうん、
でまあループしながらの方は多いと思うんですけど、ラッパー多いと思うんですけど、まあ、僕もそういう感じなんで、もう大もう本当にめちゃくちゃ聴きましたね今回の曲。けど、
まあ、でしょ
いやいやもうメテオとのねあの回でも言ってましたけど、ヒップホップの曲最高なんでね、ずっとかっこいいわと思いながら聞いてましたよ。
あ、それは良かったですね、
いやかっこいい、本当にね、ね久田君と一緒に作っているアルバムではありますけど、まあ、一、ね、こうファンのとしてのこのビートメーカーを見た時にはすごいねかっこいい曲でね、書きがいがあったので、だからちょっとレコーディング楽しみだなと思ってます、
うんうん、頑張りましょう、
頑張ります、
うん、
クジラマさんありがとうございます、うん、で今回年末年始、うん、ほとんどその、うん、おおよそアウトプットに費やしたんですね、
うん、
でまあその離陸書きということですけど、
うん、
でその短いインプットの中で、
うんうん、
久高くんが、岡林信康さんと松本隆さんの対談が面白かったっつって、
うんうん
う
ん、
でこうリンク送ってくださって、
うん、
でこう、見てみたんですよね、
うん、
聞いてみたんですよね、うん、でまあすごい面白いなと、で岡林信康さんっていうのはその、何年ですかね、岡林信康さんで1960年代ですかね、フォークの神様とこう言われた、うん、時期があったと、
うん、
で、岡林信康さんはハッピーエンドと、うん、一回こうちょっとご休憩されてで戻ってこられた時に、まあ、例えとして出されるのがボブ・ディランがこうロックへ転向したみたいな、そういったその形で岡林信康さんもそのフォークの神様と言われていて、でまた、お休みされて戻ってこられた時に、ハッピーエンドをバックバンドにして、やられたと。こういうのが、うん、でこのハッピーエンドバックにしてやられたのが、1970年、
うん
うん、でここのハッピーメン、エンドのメンバーの松本隆さんと の, その対談ということで、
うん、
でまあ今岡林信康さんで1946年生まれみたいな77歳みたいですね、
うん、
で松本隆さんが3つぐらい下だったのかな、
うん、まあ70代ですよね2人と
も、うんうんうん
うん
うん、という形で、まあ、すごくね、言ったら一時神様になったフォークシンガーのその会話っていうのが、うん、僕は逆にそのおじいさん、あんまり僕その、まあ、今回のことをきっかけにちょっといろいろ聞き出したっていう感じなんですけど、もちろんそのサンヤブルースという、うん、ですね、山谷のこのエリアにでこう働いておられた時があって、その山谷ブルースっていうのは聞いたことがあったんですけども、
うん、
高田渡さんに比べてそんなにまだ僕は機会がなかったんですけども聞いていく、うんうん、でも今回すごくねチャーミングな方だなって逆に思って、
うん、
その神様で亡くなった状態、
うん
うん、なんかすごくこうちょっと興味もこう湧きまして、まあいいきっかけになったのと、でそこから結構まあまた掘り下げていってですね、
うんうん、
よくそのこのポッドキャストでもハッピーエンドのこう、名前とかそういったところがこう、出てきますけど、今年はちょっとインプット自分のこの趣味的なところなんですけど、
うん、
その1960年代、特に60年代後半、ここに一時期興味があったこと時期があったんですけど、僕も、
うん、
だからもう一回ここをちょっとその、見ていきたいなというふうにこう思っていて、
うん、
でそこでこうチェックしていったらですね、
うん、
大竹栄一さんがその一時期その長嶋慎二さんという漫画家に結構こう没頭しておられたみたいなことをラジオで言っておられて、
うんうん、
長嶋慎二さんって僕ちょっとお恥ずかしながらここ恥ずかしくないか知らないことが、長嶋慎二さん、をちょっとこう調べてみたら、風天というのがまあ有名で他にもいっぱいあるんですよ、うん、漫画家残酷 ック物語とか、まあ、いろんなものがあるんですけど、うん、その風天というのが有名 で風天といったら、まあ風天の虎次郎、まあ、男は辛いよとかですね。でも1960年代後半、その風天という言葉が若者の中でこう使われていたんですよね、きっとね。で、まあ、風天かと思って読んでみたんです。で、今こう結構サクッと読める長さなので、
うん、
それを年末年始読んでみたんですけど、
うん、
まあ、確かにまあ面白くてですね、
うん、
で、これ最初に前提としてなんですけど、
うん、
久永君とよくこうこういったまあお話とかを聞いてもらったり教えてもらったりする中で、
うん、
こう久田君は特に権威というものにこう非常に何て言うんですか、こうい
や、まあだから権威的なものが大嫌いなんですよ
そうですそうです、まあ、そういうことですよね、
うん、
で、まあよく僕に教えてくれるのが、そういうアーティストにしても何にしても、その、
うん、
ありがたがるっていうのは、
うん、
なんかこう、まあ、僕の解釈ですけど、
うん、
本質であったり、間口を狭めたりするっていう、うんうん、本質が見えなくなったり、間口を狭めたりするなっていうところは思っていて、
うん、
ただ、そうは言っても、うん、僕ね、結構、まあ、ありがたがってたタイプかなと思うんですよ、振り返ってみると。
うん、
特に20代、
うん、
で例えば浸水したりありがたがると、
うん、
結構気持ちよかったりするじゃないですか。
ああ、絶対気持ちいいと思いますね、
うんうん、でこうなんかその人の数少ない情報をの、うん、言葉とかインタビュー内での言葉でもちろんその楽曲であったりをありがたがることによって、
うん、
その気持ちいい期間をこう過ごせるっていうことはやっぱあると思うんですね。で、
うん、
これ20代やったんです、が、うん、僕は結構多かったなと思うんですけど、ただ、うん、やっぱりまあまあ今自分が40もこう過ぎましたし、
うん、
なんかそこでは見えないものであったり、
うん、
こう、神と言われていたり、まあ、浸水していたものがそうでなくなった時あと、うんとか、うん、まあそこまでこう、うん、あの時の20代というのは一つ一つを数年でしか終えなかったものが10年、うん、20年で物事をこう 見た時にね、
うん、
なんかもっと違ったものがたくさんこう見えてきたので、
うん、
だから自分的にはこれからまあ話すこととかも基本スタンスとしてはありがたがるっていうことには非常に自分自身も気をつけているっていうところと、あと権威的なものっていうのも僕自身はまあ久永君の影響もまあ少なからずありつつ、自分もなんか権威というものにはすごくこう疑って見ているっていうところはあると、
うん、
そんな中でね、今回その、うん、まあ60年代後半っていう部分に、まあ、また今年もこう見ていきたいなというところはあるんですが、
うん、
でこの中で、まあ、何があれかな、なんで僕が惹かれるかなってっていうふうなこともちょっと考えたときに、
うん、
僕の父親が、
うん、
今73ぐらいだったかな、うん、なんですけど、うん、1969年が、うん、ウッドストックと、
うん、
それから東大入試が中止
になった
として、ね、はいはい、学生運動で、うん、で、父親はその1969年が大学入試の年だったっていうふうによく聞いてて、
うんうん、
でその時に東大入試が中止になったんだっていう、
うん、
でまあ、学生運動の話をよく聞かされてて、で本人は学生運動にはこう思いっきりのめり込んだわけじゃなかったっぽいですけど、うんうん、やっぱりあの時代なので、
うん、
なんかそういう友達に誘われて、
うん、
なんかこうそういう集会に行ったとか、なんか
やっぱあったみたいなのはね、
うんうん、なんかあったみたいなんですよ、
うんうん、
で特殊な時代だなというふうにまあ僕も見ていて、
うん、
で、その後まあなんかこういろんな作品とか、まあ、そういうのを見て学生運動のあの時代と、それからウッドストック、うん、そしてまあ男はつらいよ、
うん、
がまあ風天の虎さんが、まあ、1968年なんですけど、
うん、
でこの長嶋慎二さんの風天というのが1967年から70年の連載、
うん、
で、まあ、この67年からおおよそ、まあ、67年あたりから、70年まで、
うん、
でなハッピーエンドが1970年ファーストアルバム、うん、発売という形なんですけど、ここがねなかなかまあ時代、この60年代の時代的には面白く映ってるっていうところが、まあ、ポイントなんですが、もう一つの前提として、久高君これもよくおっしゃることなんですけど、
うん、
まあ、特にその、まあ、だんだん年配にこうなっていくと、まあ、年を取っていくと、
うん、
過去 の, その自分が生きた時代を美化しがち
なこと
が、ね、
はいはい、
こうあると思うんですが、
うん、
だけどやっぱりその各時代においていいと、うん、いい部分をこう、ピックアップしているだけのことであって、
うん、
60年代60年代70年代70年代80年代90年代、まあ今、現在においてもそれぞれやっぱりキラリと光る部分はあるので、
うん、
だからまあ何ですか、60年代がの後半が特別、この何ですか、100年200年単位の中ですごくこう魅力的な年だって、年ところ、時代だったとは思ってないということも大前提なんです
なるほどね、
うん、でけどまあなんで、まあ、そういった中でその自分の父親が、そういったことを、うん、話していたとか、まあ、僕がその寅さんであったり、あと、大友克洋の、例えば、初期作品、ショートピースであったり、うん、まあ、そういった、なんていうんですかね、あの昭和の、うん、若者たちの熱気みたいな、まあ、熱気じゃない、熱気、まあ、熱気もそうなんですけど、自由さみたいなのに、
うん、
なんか、自分自身がどんな風に自由だったんだろうっていうところにちょっと着目しているって感じなんですけど、ただこれもね、久坂君と、話してて、
うん、
その自由っていろんな自由があるじゃないですか、
うん、
で例えば久坂君が言ってくれたのは、その僕が今サラリーマンをしながら、
うん、
楽曲をこう作るというけど、今の時代インターネットも登場して、
うん、
でかつそのすごく簡単に録音し、うん、リリースできるこの時代にあると、
うん、
で、そんな中で自分自身が今楽曲制作を自由に作れていますかと聞かれたら、
うん、
かなり自由に作れてますって答えれるんですよね。
そうね、そうかもね、うん、
そうなると結構自由な時代だなとも思うわけなので、
うん、
またそのだから、まあ、なんですか、今がこう自分が不自由なだから、うん、その60年代後半にっていうことでもないわけなんですけども、
うん、
うん、だから、まあ、なんかまあ そんなわけで、一つ一つのきっかけがあって今そこにこうちょっと着目しているみたいな感じいいですと。
そうね、だから、まあ、自由って言葉一つにしても、うん、そのあの当時の自由っていうのと、うん、今の自由は違いますよがあるじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、そうだ、もしかしたらあの時代にそういう人たちが手に入れてくれた自由の上に今の私たちがいる社会があるかもわからないし、
うんうん、
そこの自由っていうのもあるし、今でしか得られない自由もきっとあるはずだし、
うん、
うん、そこはなんかこうよくある、だからその俺たちの時代は良かった的な話っていうのはそこを混同しちゃうから起きそうじゃないですか。
そうですね、
うん、まだそこは別々なもんだってちゃんと思ってりゃそれで何ですか、その興味深く見るもんとしてはいいと思いますよ。
うんうんうん
うん、
うん、だからその自由みたいな、
うん、
視点で、それが今とは違った自由という視点で、
うん、
こう見ていったときに、
うん、
まあ、なかなかこう、掘りがいがあるなみたいなところはあって、で僕ちょっとそのこのね、
うん、
まあ、年始のインプットで、うん、まあ、長嶋慎二さんの風典を読んで、
うん、
もう一度その自分が何ですかね、まあ、大きな出来事というか大きなこうリリースとかそういったのをちょっとメモで時系列にこうまとめてみたりしたんですよ。
お、
本当あれですよ、簡単なもんですけどね、
うんうんうん、
で例えばその長嶋慎さんの風天が1967年から70年なんですけど、うん、よく本当に日本で語られるのが、うん、ビートルズ来日をめっちゃやっぱみんな言うじゃないですか。
あ、まあ大きいでしょうねそれは、
うん、もうあのビートルズ来日に、うん、あの武道館に、行くやついるかっていうのを、
うん、
学校でやっぱり聞かれたとかって言ってましたもんね。
あ、まあ不良だって言われてたそうですからねそれは。
そうそうそうそう、うん、でビートルズ来日が1966年なんですよね、
うんうん
うん、でサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが1967年
あ、
うん、なんですね、
うん、
だからで中津川フォークジャンボリーが1969年、
うん
うん、これまあウッドストックも69年なんです
けど、おお、うん、面白い、うん、
でちなみにアメリカンニューシネマ、
うん、
俺たちに明日はないがまあ一発目と言われている、うん、これで1967年、
うんうんうん
うん、まあなんか本当にこう、アメリカもにそれに呼応してなのか日本も、
うん、
こうざわざわざわざわ、自由と熱気というのがこう組み合わさっていくと。で、
そうですね、うん、
この前にちょっと僕が前、うん、あの SNS で少しこう触れたあの、うん、日本のお、まあ、ヒッピーの、まあ、第1号とかと言われてたりする、うん、あのサイケデリックアートの先駆者というのは山田海也さんっていう方がいらっしゃって、
うんうんうん、
でその方の本とか、まあ、めちゃくちゃこう面白かったんですけど、その方がコミューン運動部族っていう、うん、を結成したのが1967年なんですね、
うん、
でこの人岐阜県の高山の出身なんですけど、
お、岐阜県濃いですね。
そうなんですよね、うん、で高山からその新宿にやっぱり、まあ、一回京都に出てから新宿にいたのかな、うん、でそこら辺でその、街頭で似顔絵をこう描いて、うん、まあ、まさに風天ですよね、
自由だね自由。
そのやっぱりあの彼さんその自分の手で、ささっとこう、うん、あの似顔絵を描いて、っていうのが意外と他の風天の人たちよりも手に職っていうところもあって、うんうん、なんか多分あの、まあ、お人柄もあって結構巻き込む力があったんだと思うんですけど、でまたサイケデリックアートみたいなのを作っていくんですが、
うん、
でこの人がかその似顔絵をやり始めたのが1960年、
うん、
うん、だから、まあ、1960年、あたりから、まあ、風天とか、
うん、
新宿界隈でその、うん、こうざわざわとで特に、まだなんかこの山田海也さん の, その初期の頃は、
うん、
まだジャズとかロックとかではなくて、
うんうんうん、
クラシックを喫茶店で聞いてたって言ってましたね。で確かにこの長嶋慎二さんの風天も、
うん、
今日はジャズ聞くか今日はクラシック聞くかみたいな、
うん、
なんかそういう今日はもうクラシックの気分なんだみたいな、
うん、
確かそんなんだったけどそういうこう下りがあると、
うんうんうん
うん、で、風天の中には24時間喫茶っていうのがあって、
うん、
で大体その風亭の人たちがこう、うん、あの寝場所がもうなくなって、うん、でまあとか朝まで遊んだりした、まあそれは結構僕たちのクラブの時代も似たようなものかもしれないですけど、まあ時間始発まで時間潰しとかは24時間喫茶みたいなのが結構たむろしてるシーンがいっぱいあるみたいな
感じ、うん
うん、でそこの中でやっぱりビートルズとボブ・ディランが結構大きいなんか影響してるっぽくてですね、で多分まあもちろんその他に60年代のアーティストってめちゃくちゃたくさんのアーティストがいるんですが、今と比べて入ってくる情報量ってやっぱりすごく今と比べれば少なかったと思うんですよ。
でしょうね、インターネットもなければって話になりますよね、うん、
ねえ、だからやっぱりビートルズ、そのボブ・ディランっていうそのまあスターを生みやすかったっていうまあ、うん、ところはあるんだろうと思うんですけど、
うん、
そのボブ・ディランの風に吹かれてが1963年ですね、
うんうんうん、
で、まあ、ここからまあそういったことがこうじわじわと始まっていくんです。さらにそれを遡ると、
うん、
ジャック・ケルアックのオン・ザ・ロードで1951年に書かれて57年に出版ってウィキペディアにあった
んですね。
だからまあやっぱりこの放浪とか まあ、その風っていうのが、
うん、
日本にこう、60年初頭とか、もムードが、まあ、それがやっぱりまあ、その当時はクラシックって言ってましたけど、ともうね50年代はアメリカでは結構やっぱりジャズが一緒になってこう、
うん、
中身では本の中でもこう登場するわけですけども、
うん、
まあ、そこに相まってその多分新宿ではもう、だんだんだんだんこうジャズとあと、うん、なんか結構 みんなすごい語るんですよね、風天の中でも、
うん、
思想というか、うん、哲学というか、
うん、
でなんかそんな僕もイメージがあって、
うん、
結構そのジャズとそれから思想とかのを語る、うん、でそれが、学生運動でも、
うん、
結構そのみんながそれぞれの主張をこう言い合うみたいな、
まあそういう原動力にはなりますよね、そういう、
うんうんうん、っていうね、なんか、そこをね結構そのハッピーエンドは、うん、まあ、1970年がハッピーエンドですけど、まあ、それだから岡林信康さんよりも一つ下の世代みたいな見方をするんですが、
うんうん、
結構やっぱりその、まあ、まあご本人たちがどういう風かっていうのは、まあ、置いといてですけど、あくまで受け手でしかないですけど、
うん、
フラットに結構いろんなあの物事を見て、
うん、
いるなみたいな、それ以前の世代はもうちょっとこう熱いものを直接的な感じも、まあ、だけどハッピーエンドが全てじゃないんで、ごく一部だと思うんで、うん、なかなかそこではこう線引きっていうのは難しいかもしれないですけど、時代の変わり目っていうのがなんかここら辺にまああったのかなみたいな、う
ん、まあそうね、だからハッピーエンドだけをそこのそういうマイルストーンみたいに見るとまたちょっとね違うんだろうなと思うんだけど、
うん、ですよね、
うん、
だからあの方々が特殊だったっていうところも多分にしてありますもんね、きっと。
いやそれもあるけど、うん、それで言ったらまあ世に出てくるもんなんかみんな等しく特殊でしょうよ、そら、うん、こんな凡庸なものは出てこないでしょ
う、そうですね、
だから、うん、まあだからほら例えばあのラジオ番組の中で言ってたのはその岡林信康が何にびっくりしたかっつったら、その都会だったっていうのがすごいびっくりしたって言ってたやんか、ハッピーエンドが街の音楽だっていうのが、
うん、
だからそれまでの例えばフォークだとかカントリーだとかっていう下地のもんから言うと、そういう都会的なものにびっくりしたっていうのはなるほどって思ったんやけど、うん、
そうっすね、うん、だ結構そのまあだからあそこら辺が、
うん、
後の時代から追いかけてみると、
うんうん、
一つ一つその浮かび上がったものをこう見ていくので、
うん、
細かなところが分かりにくくなっているんですけども、
うん、
前その久田君とも話してたその、スパイダーズとか、
うん、
グループサウンズとかって、
うんうんうんうん、
結構やっぱ都会のその、うん、生まれの人とかが、
うん、
スパイダーズとかも結構そうですよね、確か。
まあだから芸能よね、いわゆる旧来のその日本の芸能っていうところの上にちゃんと乗ってるからっていうのは思うかな、うん、
うん、だからその都会的なものが、
うん、
その岡林さんが新しかったっていう感覚っていうのは、
うん、
その一時期その都会的なものじゃなくそのローカルにそのトレンドが移ってたってことですよね。
いやそこもでもどうか分かれへんよ。だから例えばフォークとかで言ったって、
ええ、
あれもだから言ったらニューヨークが中心地やったりした時もあったわけやし、
はいはいはいはい、
そうだからいわゆるそのカントリー&ウェスタンみたいなのがその前に多分あったんだろうけど、
うんう
ん、
なるほどね、
あそうか、うん、そうだから一概にこうってなかなか決めにくいねんけど、
そうですよね、だからなんかここが危ないとこですよね。だから一つのそのグループとか、
うん、
一つの、まあまあ、ゲームチェンジですよね、
うん、
そのゲームチェンジにおいてそのゲームチェンジというのはその歴史的なところではこうやっぱり残りやすいから、
うん、
そこを指標にして決めると、
あそうそうそうそう、なんかおかしくなっちゃう、
うん、シンプルに物事が見えているような錯覚に陥るけども、
そうだからそれに一番使われるのがハッピーエンドのような気がするから、
うん、
ハッピーエンド嫌いなんよね。
嫌いなんですか。
いや音楽は好きやけど、
あの、うん、そういう使われ方をすることはってこと
ですか。そういう捉えられ方とか、その上で物が話が進んでいく感じとかは、正直あんまり好きじゃない。うん、何言ってんねんとしか思ってないいつも。そう、よくないねこういうこと言うと。
いや、まあ、だけど僕はそのやっぱり何ですか、その結構物事を吸収していく上で、
うん、
カテゴライズしていった方が分かりやすくなるけども、
うん、
そこの危険性みたいなのを、
うん、
やっぱりしっかり認識しながら、
うん、
こうインプットしていかなきゃなって。まあだからあれですけど、あの本当に、まあ、何が言いたいかって、うん、あのこのね年始で、
うん、
あのインプットをこうやって遊んでますっていうことを、あの、うん、お伝えしたかったっていうことなんですけどね。こんな風に遊んでましたっていうことでした。
すごいなんかざっくり締めたね。
そうなんかね、やっぱあのね、うん、こうやって自分で書き出して、
うん、
まあ、楽しいですよね。
まあまあまあね、そうだからまあいきなりだから、ハッピーエンド嫌いなんよねみたいなこと言うからかとは思うけど。
いや、あの、うん、それはね、あの、知ってましたから。
そうだから、難しいよね、本当に。そう。
だけど、特にやっぱり、うん、そこは、その、レコードで、その、
うん、
取り扱って、それをまあ紹介していく上で、
うん、
結構前もちょっと話したかもしれないですけど、その、DJ の方とかって、
うん、
例えば、僕がまあ好きなあの海外の DJ の方とかで、
うん、
もう歌詞は全然もう聞かないんだよみたいな、
うん、
インタビューで言ってる人とか、
うん、
で、あ、そうなんだと、
うん、
でとか、まあ歴史とかあんまり興味ないんだみたいな、
あ、
うん、そんな方って別にやっぱり聞き方っていっぱいあるじゃないですか。
まあそれはそれで別にいいとは思うよ、
うん、うん、
俺はそうじゃないけどってなるけど。
そう、うん、で久高君は結構その歴史とか、
うん、
そのまたその時代背景とその楽曲って見方もできるし、
うん、
一アーティストのその変遷っていう部分でもこう見ていかれるし、
うんうん、
だけどやっぱり今こう話の中にあったみたいに、
うん、
こう一つの分かりやすいカテゴライズやゲームチェンジャーで物事をこうインプットしていくと間違うよっていうのは、うん、あの自分もまあ肝に銘じながら、まあ、遊び学ぶみたいな感じですけどね。
まあね、だから、まあ、間違うというか自分で別にそれが楽しかったらそれでいいとは思うんだけど、うん、でもほら、あのほら血液型みたいな話になってくるやん、もう、
うんうん、
A 型の人ってこうでしょみたいな、
うんうんうんうん、
あまりにもざっくりしすぎててみたいな、
うん、
ところは気になるとは、うん、思うな、
うんうんうん
う
ん、
だからもうちょっと細かく見てみてもよくないみたいなことは常々思ってるけど、
うんうんうん、
でその過去はどうしても美しく見えるからさ、
うんうんうん、
なんかあまりにもみんなしてそのなんていうの、盲目的に美化するみたいなことが起きちゃうのはちょっと気持ちが悪いなとはよくよく思うから。
そうですよね。
そう、
まあ、その結構なんかこのインプットの、
うん、
まあ、遊びの中で、
うん、
まあ、結構皆さんもそうだと思うんですけど、
うん、
あ、なんか新しい道筋、
うん、
その見えたって思うと、
うん、
結構生活が充実する時ってあるじゃないですか、
うん、
まあ、例えば今回だったら長嶋慎二さんと出会って、
うん、
その先のまた広がりっていうのが、
うん、
あ、ここもまた気になるな、ここもまた気になるな、
うん、
忙しくなるぞって思う時が結構こう、やっぱ面白くて、
面白いね、それは面白いね、
うんうん、でどうしてもね、僕はもう昔から久高君がその、ね、ハッピーエンドとか、まあ、ハッピーエンドのメンバーの方とか、
うん、
お話した時にそういう、うん、ものの見方に対するこう、うん、は気をつけて、まあ、インプットみたいな話はまあしてきたので、
うん、
自分的にもそこら辺っていうのは、まあ、あるところなんですけど、ただやっぱりこう それぞれ何ですか、触れた瞬間にその向こうにたくさんの、
うん、
作品とか、
うん、
アーティストとかが、
うん、
こう触れられるその扉っていうのは、
うん、
なかなかやっぱりいいですね、面白いですね。それはまあその一つはバイナルセブンでもあるんですけど、それは、
うん
うん、
いやそれは面白いよ。だからそういう、例えば何やろうな、だすごい崇高な理念のもとにそういうことをやってたけど、結局食うためにはこれをやるんかいみたいなとかは悪いことではなくて、
うんうん、
これは面白いって思った方がいいわけやから、
うんうん、
そう、うん、だから今はすごいオブラートに包んで言ったから分かりにくいかも分からないけど、うん、そうだから
僕は分かりまし
たよね。だからそれを別に悪いことではないわけよ、それは、うん、けどなんかそこがちゃんと面白いって分からんとなんか間違うやん、なんか、
うんうん、
そうだから そういうのね、うん、そうなのよ、うん、
っていうね、ま、逆に、
うん、
久坂くんが、
うん、
結構なんですか、あ今これめっちゃ気になるのよなみたいなことってあったりします？
いっぱいあるよそら。
例えば、
なんやろう、
まあ、
なんやろう、BTS これからどうすんのかなとかもう気になるし、
うん、
まあ今みんな兵隊さんに行っちゃったからね、
はいはいはい、
とか割と普通のことが、うん、気になるよいっぱい
、うん、結構、
うん、
インプットって、
うん、
まあ、日々の習慣として最新情報を仕入れるっていうところと、
うんうん、
それからなんか集中的に掘り下げていくっていうのって
あるんですか？あ、そんなん俺ないねん、あんまり。
あ、そうですか。
うん、全然ない。なんかインプットせなあかんって全然思ってないから。
まあまあまあ、うん、すごいねそれでこのインプットの量、う
ん、いやだから別になんか自分が何かよく知ってる人間だとは思わないし、
いやもうその、うん、そのスタンスは重々承知しておりますけど、
うん、しだから何かこう新しいことを知らなくちゃいけないとは全然思ってない。
だから面白いからってことでしょそれは。
だから繰り返し聞かされるもんとか気になるやん。
はいはい、
うん、だから普通に夜遊び面白いなとか
いやまあそれはね、うん、もちろんまあ そうなんですけど、
う
ん、その今ね、まあ、その謙遜ともまた違うんですけど、
うん、
僕がさっきお話したみたいですバイナルセブンの例えばブログとかね、
うん、
ああいうの見ると、
うん、
すんごい掘り下げとかあったりするじゃないですか。
あ、昔はやってたね。
あ、今また違うんですか。ルーレットってレベル
でしょ。あ、レベル、うんうん、あ、だから、うん、ああいうのはやっぱり自分が扱ってる商品に対して興味を持ってもらいたいっていう動機が一番あるから。
ああ、またその自分の知りたいインプットと、あれ仕事ですか？
仕事でもあるし、でもそのよくよくちゃんと調べてみたら、あ、すごいこんなこともあるんだっていうのはもちろんあったけど、
うん、
なんか、うん、別に、うん、あんまりそんなに気にしてないよ。
まあこれ皆さん紹介で今もあれですよね、バイナルセブンレコードでブログで出てきますよね、
うん、あ、どうやろ、俺もう消したかも分からへん、あんまりにも読まれへんから
いや、あ、けど出てくるのかな、
出てくるのかな。そうだからモリス・レビーっていう人がいて、
ええ、
そう、そのジャズの時代から、うん、その権利商売権利ヤクザみたいな、
うん
うん、ことをすごいやってた人で、
うん、
意外とその何シュガーヒルギャングぐらいまでつながってくる人やから、
うん、
面白いなと思ってんけど、
うんうんうん
うん、でもねちゃんとしたその日本で紹介されてる文章とかも正直なかったし、
はいはいはい、
だからジャズから言ったってこのニューヨークの有名なバードクラブっていうクラブもやってたりとかから始まって、ええ、
うん、
そのブルースとかロックンロールって言われるもんをこう確立するのにいろいろ動いたりとかしてとかっていう話を、その辺を全部等しく好きな人なんか多分おらんから
、うん、いやけど 面白く読ませていただきました。
いやだから、M ラスは俺のこと知ってるから面白く読めるんやろうけど、全然響いてないなと思って途中でほったらかしにしてもだ
なんかライブ見ると、
うん、
楽曲を聞いてみようと思ったり、
うん、
こういうそのポッドキャストで喋ってるのを聞くと、
うん、
なんかそれがきっかけになってとかってありますよね。
まあそう、どこにそういうフックがあるか確かに分からへんけどね、
うん、確かに検索でいきなりそこにたどり着くってだいぶハードル高いとは思います、
うん、ないない、そんなん出てないと思う、うん
うん、
そうだから日々なんか別に普通にしてて、なんかそのパッて耳に入ったもんとかに興味持つことの方が多いかな、
うんうんうん、
最近だからあれ女道楽とか面白かった。
ほう、
女道楽っていうのは落語の出囃子とかやる人いるやんか、
はいはいはい、
あの人がなんかまくまにこう上手に漫談とかやんのよ、
ええ、
それがすごい面白かったりとか、
うん、
面白かったですね。別に見に行ったわけでもないし、そんな調べたわけでもないね
んけど、うんうんうん、
ツイッターのアカウントフォローしてみて、なんかこんなお菓子食べましたとかそんなんばっかりで全然面白くないなと思ったりとか、
うん、まあそれはそれはいいんじゃないですか。
いやそれいいねんけど、いいねんけど、
そう、発信者のね、
そう、うん、それぐらいで止まってるけど、
うん、さっき興味持ったもの情報とは違ったっていう、うん、
そう、興味持ったのはでもそれとかかな、そう、
なるほどね、
そんなんとかそんなぐらいでしか、そのなんか掘り下げるとかもうあんまりないかな、
うん、
うん、
まあ、僕はだから、まあ、逆に結構その久坂君とこういうね、話す機会というかね、うん、今近い距離で話せるっていうところもあって、
うん、
またインプット欲っていうのがもうここ数年、
うん
うん、で本当にね僕も、今の久坂君との会話の中でも、お分かりの通り、全然、深くまだまだ全然知らないんですよ。知らないくせになんですよ。だけど、うん、このやっぱりね、インプットがね、なんか日々をこう充実させてくれるなと思って、あ、まだまだたくさん知れることがあるなみたいな感じで今年も行きたいなというふうに思ってるわけです。
そうだから、その風天を読んだきっかけとかもそうやけど、その風天っていう漫画をちゃんと楽しめたらそれが一番いいと思うし、
うんうん、
それに対して何かその付随する知識がいるのかいらないのかといえば別になくてもいいから、そんなことは、うんうん、でも読んで面白かったは一番最強やと思うのよ、それは。
そうですね、うんうん、面白かったですし、またね、こうやって今年はこうやって、調べたことをね、
うん、
久田君に聞いてもらう、まあ皆様にですけど聞いてもらうという機会がこのクライウルフの中で、うん、あるかと思いますが、ご興味終わりでしたら、お暇な時に
ぜひ。あ、でもそうだ、それきっかけにしてそれにまた触れてみたりとかして、その次が見えてきた時が面白いから、じゃあ次これ読んでみようとか、これ見てみよう、これ聞いてみようが一番面白いはずやから、
うん、
そうだからあんまり頑張りすぎたらダメよ、そこは
そうですね、
インプットしなきゃって思っちゃダメよ。
そうですね、そこはね、うん、大丈夫です。
そう、うんうん、そこは
楽しいとこ止まり、
うん、そう、軽い感じでふーんでいいよきっと、
うんうん、
こんな人がいたんだって嫌だなとかでいいと思うからそう、うん、
ということ
で行きましょう、うん、
今年もそんな感じでちょっと、うん、
どんな感じ
アウトプットの話やインプットの話を皆さんに聞いていただくと思います、
うん、
まだ皆さんの方でも、うん、ね、この Spotify のコメント、うん、どうぞ臆せずいただけたらと思います、
うん、ね、
ということでまた今年も次回やったと思いますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。うん、では、また次回お楽しみに。
はい。